マルコによる福音書の1章14節から15節。はい、ずっとマルコをね、6月から読んできてます。でちびちび今言ってますけど、みんなどうですかね、マルコの福音書ってこんなんなんやんっていうのを少しでもね、だんだん分かってくれたかなっていうふうに思ってます。で、今本当に初っ端のところで、まず最初にヨハネっていう人が出てきましたね。このヨハネっていう人がまた面白い人で、まあ、その時も言ったけど、聖書にヨハネっていろんなヨハネが出てくるんだけど、このヨハネは他と区別するために、バプテスマのヨハネ、漢字で言うと洗礼者ヨハネとかいう言われ方をしてました。まあ、日本で言ったらね、田中さんとかいうのがいっぱいおる感じですよね。どこどこの田中さん、戸端の田中さんとか、下関の田中さんとか、あの魚屋の田中さんとか、そういう感じですね。で、そのヨハネが、もうすぐイエス様来るよ、みんなほら準備してイエス様が来てもいいように心を整えて、そして今まで生きてきた生き方が、ああこれ実は違っとったわ、やば、ちょっと俺生き方ちょっと変えよう、ね、今までの生き方ごめんなさいって言って悔い改めをして、で洗礼を受けて、新しく生きていきますっていう一歩踏み出してねっていうことをみんなに言って回ってたわけですね。でそれがヨハネっていう、今日も出てきました、このヨハネっていう人で、その後にイエス様もやってきて、ヨハネから洗礼を受けたっていう話もあった。でその後洗礼を受けたらすぐに、なんと聖霊から、つまり神様の霊そのものから、荒野ですね、荒野ですね、荒野に、こうなんていうか追い出された、ね、連れて行かれた。でそこで40日間も、サタンの悪魔の誘惑にあったっていうね、すごいことになってますね。40日ですからね、1ヶ月以上よ、みんなどう思う、ちょっとね、すごい話になってます。で、イエス様がその試練、悪、まあ、誘惑ですね、誘惑を乗り越えて跳ねのけて、見事に、イエス様は神様なんだっていうことを、証明してくれた。これ結構大事なポイントなんですよ。だってね、悪魔の言うことを聞いてしまったら、結局神の子とか何とか言いながら悪魔の言うこと聞いとうやんって、そうしたらもうその瞬間にこれ神様の子供って言えなくなるんですよ。だって悪魔の言うこと聞くんだから。そうでしょ、神の子っていうこと、つまりそれは神様の一部ですよ、神様と一緒ですよっていうことなんで、神様の言うことをしか聞かないはずなんですよ。なのにもし敵の言うことを聞いてしまったらば、それはもう神様の子供ではないっていうことになるっていうとこなんで、この誘惑をただ跳ねのけましたよ、やっつけましたよっていうのは、うイエス様強え、さすがやん、イエーかっこいいみたいな、ただそれだけの話じゃなくて、本当にこのことを見たら、あ、やっぱイエス様っち神の子なんやんっていうことがめちゃくちゃわかるよねっていうとこなんですよ。これめちゃくちゃポイント高いんで、ぜひ押さえとってほしいなと思います。で、今日はその続きなんよね、その続きで、今日その続きでまずヨハネが逮捕されたっていうことが出てきました。で、まあこれはそんなにね、この流れを見る上でめちゃくちゃ大事な話でもないんだけど、でもちょっとだけ、ヨハネがなんで逮捕されたかってみんな気になりません？気にならん？気にならない？ならない？ならないなら飛ばすか？
気になる、
イエーイ、よかった、ね、気になるんですよ、俺も気になった最初で、わざわざ調べて準備したんで、ちょっとここ紹介してーなーと思ったけど、気にならんちゅうならもう飛ばそうかなーとか思ってね、でも気になってくれるんで、ちょっと紹介しますとですね、ヨハネっていう人はやっぱり正しい人だったね。もう神様の、一人子イエス様来てくれるよ、だからみんな今の生き方をもう一回見直して、本当に悪いとこをね、悪いっていうのは要するに神様に胸張って見せれない、言えないところ、それがあるんだったら、やり直そうぜっていうことを言ってたぐらいだから、この人自身もね、本当に神様の思いに沿って神様の言うことを聞きながら生きていきたいって思ってた人なんですよ。ところがこの時代のユダヤ地方の王様がヘロデっていう人、今日出てきましたね、ヘロデアンテパスね、なんかのアニメに出てきそうな名前ですけどね、そういう声で言ったらますますそうですね、いやヘロデアンテパス様みたいな感じで、そういうヘロデっていう王様がいたんですね。でこの王様がですね、結構悪いやつで、もうやりたい放題ね、もうめちゃくちゃ で、このヨハネが生きてた時にこのヘロデ王様がですね、なんと自分の兄貴のお嫁さんに、手を出そうとしたっていう、またねめちゃくちゃですね。もう家族も何も、もうあったもんやないね。あこいつ、あこの人綺麗とか、あこの人可愛いとか思ったらもう見境なく、ちょっととか言うっていうね、やばいっすよ本当に。で今でもやばいけど昔もやばかったんです。でヨハネがそのことを、いや王様そんなことしたらいかんですよってこうちょっとね、何アドバイスっていうかね、ましてや王様なんだからそんなことしてね神様喜ばれんしよくないっすよっていうふうに言ったんですよ。そしたらなんとこのヘロデ王様ですね、腹立ててなんちかきさんっていうことで、このヨハネをですねひっ捕まえて、そして牢屋に入れてしまったっていうことだった。だから、人間って本当にね不思議だなと思うんだけど、自分がやりたいことの方が大事なんですよね。正しいこと、本当はこうした方がいいですよ、どう考えたってこうした方がいいことしかないじゃないですか、こんなあなたが今やりたいって言ってることをやったら悪いことしかないじゃないですかって言われたとしても、いや俺は俺のやりたいことをやるんだって言ってしまうのが人間の性質っていう。でもしその上で邪魔になるやつがいたり邪魔になることがあるんだったら、それを力を使って排除していくっていう、今回の場合だったら王様だからね、何でもできるわけですよやろうと思ったらね。でそういうふうにヨハネ、お前そんなこと言うならもうとっ捕まえて牢屋にぶち込んでやるって言って牢屋に入れられたっていう。今の人間も変わってないよね。そうでしょ。でみんなそんな王様みたいな力ないかもしれんけど、でもみんなもやっぱり自分に気に食わんことを言う人とかね、自分がやろうとしていることをいちいちね、それやめた方がいいよ、それいくら正しいアドバイスだったとしてもそれに腹を立ててしまうことって結構あるでしょ。ないね、あるんですよ人間ね。今黙ってるっていうことはあるんですよ皆さん。なかったらないよそんなって言えるはずなんだけど、みんな言わないんですよね。っていうロッキーもそういう人のこと言えないですよ、本当にある。だから人間っていうのは今も昔も変わってないってことね、本当に変わってない。もう本当にねひどいですよ、自分のやりたいことしかやりたくないっていうね、で邪魔になるやつ全部のけてやろうっていう、そういう人間の世界ですね。でこれっていうのはまさに人間が神様に背を向けて逆らって生きてるっていう証拠なんですね。だってさ、神様って聞いたら神様が正しいっていうのは大概わかると思うんですよみんな、ね、なのにいや神様が言ってる正しい生き方とかするよりも自分が好きなようにその時一番これがいいやんって思うことをやっていく方が絶対いいんじゃねえかなって思いたいんですよ人間っていうのは、ね、それで今の世界も本当にいろんなところに歪みができてしまっとるし、傷がね、お互いに傷つけ合うというようなことが起こっとるし、自分自身だってそのことで傷ついて生きよるんやないかなって思うんですよ、ね、だから、人間っていうのは変わってない。そしてみんな俺たちは自分のしたいようにしたいっていう性質を持ってるっていうのはここでみんなと一緒に確認したかった、ね、だから今日の話が当てはまらんやつっていうのは一人もおらんっていうことなんですね。聖書にも書いてあるね、義人はいない、一人もいないって書いてあるんです。義人って難しい言い方だけど、要するに神様から見てお前は OK、 そのまんまで OK って言ってくれる、言ってもらえる人っていうのは一人もいませんよっていうことを聖書に書いてあるんですね。だからこの14節の短い言葉からこんなにいっぱいいろんなことがわかるよねっていうことも面白いなって思います。でその後イエス様が何をしてほしいかっていうのを俺たちにはっきりと伝えてくれているところが出てきます。聖書っていうのは前も言ったけど分厚い本で、これどっから読んでもいいかもわからんし、書いとることもようわからんわっていうことがよくある。でも実は聖書があの分厚い全体を使って言いたいことっていうのはかなりシンプルなんですね。シンプルで、今日イエス様が言ってくれてることっていうのはまさに俺たちへの呼びかけ、問いかけ、聖書が一番俺たちに考えてほしいことっていうのがここに書いてある。あんたたちどうねってね、聖書言ってるんですよ。でまず言ってるのが、 神の国が近づいた、つまりどういうことか、イエス・キリストが地上に来たっていうことは神様の国が近づいたんだっていうことなんですよって言ってる。でこれだけ聞いても何のこと言ってるかようわからんっていう感じになるかもしれん。でもね、国って考えたらですよ、前も BFF でこんな話したけど、国ってどういうこと、国って何ですか皆さん言ってみて、何でもいいよ。国ってどういうところですか、ね、小さい声で言ってない誰か。
ルールがある。
ルールが、おう、ルールがある。そうですね、国にはルールがありますね。他にどうですか、国ってどういうところ。
一つのまとまり。
おう、一つのまとまり、おう、いいね、友人が言ってくれましたね、一つのまとまり。はい、他に国ってどんなの。もう一丁、
土地のエリアで住んでる。
あ、なるほどね、ある土地のエリアで住んでる、つまり国境とかその土地があるわけよね。はい、いろいろ言ってくれました、全部正解なんです。でも神様の国って言ったらどういうことかっていうと、神様のルールがあるんです。日本の国は日本のルールがあります、マレーシアの国はマレーシアのルールがある、アメリカの国はアメリカのルールがある。神様の国ってどうなのって言ったら、神様のルールがあって、その神様のルールに従って生きていくところであります。そして、一つのまとまりって言ってくれた、神様のルールを大事にして生きていこうって言って集められた人たちの集まりが神様の国ですよ。それから土地っていうのはちょっと違ってまして、神様の国っていうのは地面じゃないんですよ。 Google マップには載らないんですね。なんでかっていうと、神様のルールがあるところがどこでも神様の国だからですね。これがちょっとだけ違うね、俺たちの言ってる国っていうのとね。でも要するに神様のルールに沿って生きていくチャンスがやってきたんですよ。今までは俺たち自分のしたいことが一番いいと思って生きていく生き方しかなかったでしょって、ね、もちろん旧約聖書にいろんなルールあったけど、それだって俺たちには結局守れないでしょって。でもそんな俺たちにもう一回神様が作ったあのオリジナルの命を味わうためのルールをね、守って生きていく生き方っていうのをやり直すためのチャンスがやってきたんですよ。もう一回言うけど、この神様に背いて逆らって生きる生き方っていうのは自分の力では変えることができませんよって。だけどそれを変えてやり直すためのチャンスが今ここにやってきたんですよ、ね、それが実はこの私イエス・キリストなんですよっていうふうにイエス様が言ってる。これがイエス様の伝えたかった一番大きいニュースね、これなんですよ。でこれもね、めちゃくちゃ大事なことで、これ本当に聖書が一番言いたいことって言ってもいいぐらい大事なことなんですよ。俺たち自分勝手に生きていく生き方をやめて、もう一回作り主神様の望む生き方をしていこうぜ。それは別に神様にね、ああ神様にほらこんだけ頑張ってますよって言って自慢するためじゃなくて、神様が望む生き方をするときに俺たちは本当に最高の命を味わうことができるようになるよっていうふうに作られてるからなんですよ。だから俺たち別に神様を喜ばすために自分を全部犠牲にして自分は何の嬉しいこともなくて生きていけって言ってるんじゃなくて、もちろん神様のルールに従えば神様は喜んでくれる。でもそれと同時にその喜んでくれてる神様が用意してくれた最高の命、永遠の命、これを味わうことができるんですよっていうふうに両方いいわけ。はい、そうなんですよ。でそのやり直すためのチャンスがイエス・キリストですよ。イエス・キリストを信じてごらん、イエス・キリストを知ってごらん、イエス・キリストの言ってることに耳を傾けて、それを本気で信じて、ああじゃあ俺もそうやって生きていこうって決めて生きていってごらんって言ってるのが福音を信じなさいっていう言葉の意味です。福音っていうのはこのニュースのことね、ニュース。 このニュースが、いいニュースが来た、やり直すチャンスが来たよっていうニュースがある、だったらそれを信じてごらん。信じるっていうことはそれを行動に移すっていうことですよねって。そうでしょ。信じるだけで行動しないんだったらそれは信じたことにはならないっていうか、信じた意味がないよね。そうやろね。だって今度できた新しいラーメン屋めちゃくちゃ美味しいよって言われた時に、へえそうなんやって信じました。でももしその店に行って食べてみなかったら、それがどんなに美味しくてどんなにすごいことなのかは分からんわけよね。そうでしょ。だからイエス様信じるのも一緒で、イエス様ってこうなんやこうなんやって頭で、あ、信じますって言ったとしても、そのことを実際に、お、じゃあ俺もその通り生きてみようってやってみなかったら信じた意味がない、ね、だからイエス様が信じなさいって言ってる時は必ず信じてそのことを行動に移してごらんって言ってるって覚えておいた方がいいですね。だってそうやん。神様ね、あなたは神を信じますかとか言われた時に、はい信じますって、お、神様どっかにおってなんか座っとってなんかよう頑張っとるわって信じる、それだけだったらですよ、神様とは何の関係もないわけよ。そうやろね。土星が あそこにあるって信じますかって言われて、うん、あるね、へーって、それで終わり。それと一緒よ。じゃあ俺と土星と何の関係ある？別関係ないわけよ。ところが神様がいるっていうことを信じる、つまり神様の言ってる言葉を聞く、そして知る、そしてその通り生きてみようと思ってやってみる、この時に俺たちと神様との関係が生まれるわけよ。俺たち人間っていうのは関係の中で生きていくように作られてます。関係、関係っていうのはやりとりですね。お互いに話を聞き合うこと、一緒に何かをすること、一緒に体験をすること、こういうことが関係を築くのにつながっていくわけよね。だから神様信じますって言ってるんだったら、じゃあ神様を知る、ね、知ってみる。イエス様信じますって言うなら、イエス様ちどんなこと言いよんかなって聞いてみる。へえ、じゃあイエス様が言いよる通りに生きてみようかなって決める、ね、できん時はイエス様俺ちょっとやってみたけどできんねやけど、どうしたらいいですか、助けてくださいって祈る。いろんな方法でイエス様と関わりを持つことができるんですよ。だからまず信じるとこから始めてごらん。イエス様が今日を俺たちに問いかけてくれている言葉、メッセージです。聖書を読んでいくとよく問いかけを受けます。クエスチョン、質問ね。で、問いかけを受けるっていうことは俺たちは答えないといけないですよね。どっかの見ず知らずの人じゃないですよ。だって俺たちの作り主がね、問いかけてるんですよ。お前どうするって、お前どうするって聞いてくるんですよ。だったら俺たちは作られた方なんだから、いや、じゃあこうします、はっきり答える必要が出てきます。作り主だからね。今日皆さんが一緒にこうやってね、この箇所を読んでみて、はあ、じゃあ自分もイエス様についていこうかな、信じて知って、ね、その通り生きていこうって決めようかなね。しかもこれね、今日だけ決めたらそれでいいってことじゃなくて、毎日しないといけないですよ。クリスチャンの歩みっていうのは一回決めたら終わりじゃないですよ。毎日朝起きた時、よし今日もこれでいくぞって決めんといかん。いや、むしろ決めたくなる。よし今日もね、これいってみよう、もうイエス様どんな一日を用意してくれたんやろか、うわ楽しみとか、そういう風になっていくっていうのがイエス様についていく人の歩みなんですね。これ本当ですよね。だからむしろ、あ、もちろん、あの、苦しいことは全然なくなるっていう意味じゃなくて、むしろ苦しいこともあったりする。でもあるからこそイエス様に頼ろうと思うわけよ ね。だからこそイエス様を信じていこうって思うわけでしょ。そうやなかったら、あ、別にイエス様は何か追ってくれて、まあ適当でいいやとか、カバンにつけたあのキーホルダーみたいな感じでチャランチャランチャランって、そんなんじゃないよ。イエス様との関係を深めながら生きていく。しかもこれが永遠に続く。うわお、もうこれ以上すごいことってないんじゃないかな。 iPhone もらったぐらいでキャーキャー言うとる場合じゃないぞってね、ことになっていきますということで、今日はこの辺にしたいと思います。皆さんが今日ね聞いてくれたメッセージを心に留めて、そして本当にあんなに酔ったんなら、ロッキーが言ったみたいに、ちょっとイエス様ってね、知ってみたいな、信じてみたいな、本当におるんやったら分かるようになっていきたいなって思ってもらえたらいいなって思いながら、最後お祈りをして終わりたいと思います。じゃあお祈りします。イ 皆様ありがとうございます。今日も聖書の中から、私たちに今日必要なメッセージを与えてくれてありがとうございます。本当に俺たちは身勝手な存在で、自分のやりたいことをやりたい、そしてその邪魔になるものは全部どけて、もう自分ができるようにしたいって思う存在であります。でもこれはまさに俺たちが神様に逆らって、神様のルールを破ってしまった結果の性質でも、そんな俺たちをやり直すチャンスをくれるためにイエス様が来てくれたっていうことを今日もう一回確認しました。これがまさに聖書の言わんとする一番大事なメッセージなんだっていうことも今日確認しました。俺たちはイエス様が伝えてくれた言葉をまず知り、そしてまずそれを聞いて、そして信じて、そして信じたことを今度は行動に移していこうっていう生き方ができるように俺たちを助けてください。いろんな場面で俺たちの心を、俺たちの頭を、そして俺たちの目や耳をイエス様に向けることができるように助けてください。イエス様が本当に今生きてるって言うんだったら、そのことがよくわかるように、自分に一番よくわかる形で教えてください。そしてイエス様との関係がますます深まって、毎日朝起きた時、今日もイエス様についていくぞ、イエス様の言う通りしてみようって決めることができますように、そしてそのことによって本当に楽しみな毎日が過ごせて、希望と平安で溢れていくことができるように、イエス様俺たちを祝福してください。明日から始まる1週間もみんなの毎日が本当に不思議な祝福で溢れますように、そしてイエス様が一緒に追ってくれるんやんっていうことがものすごくよくわかるように助けてください。この祈りを心からの感謝と賛美を込めて、イエス様の尊い名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。